皆さんおはようございます。今日も皆様と共にディボーションが分かち合えることを心から感謝いたします。今日の聖書の箇所はピリピ人への手紙の最初の部分です。パウロはこの新約聖書の福音書の部分以外のところほとんど彼の手紙になっています。パウロは本当にこの自分が愛する兄弟姉妹に対して地域ごとに手紙を送りました。少し共通する部分が あるので今日はそこを共に読んでいきたいと思います。
ピリピ人への手紙一章一節から十一節。キリストイエスのしもべであるパウロとテモテからピリピにいるキリストイエスにあるすべての生徒たち、並びに監督たちと羊たちへ。私はあなた方のことを思うたびに、私の神に感謝しています。あなた方すべてのために祈るたびに、いつも喜びを持って祈り、あなた方が最初の日から今日まで、福音を伝えることに共に携わってきたことを感謝しています。あなた方の間で、良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださると私は確信しています。私がキリストイエスの愛の心を持って、どんなにあなた方すべてを慕っているか、その証をしてくださるのは神です。私はこう祈っています。あなた方の愛が、知識とあらゆる識別力によっていよいよ豊かになり、あなた方が大切なことを見分けることができますように。
今日の聖書の箇所は、パウロがピリピに宛てた手紙の最初の部分です。パウロの手紙、パウロが書いた手紙を見ていくと、共通している部分があります。それは、最初の部分の書き出しの部分です。まず今日第一番目に見たいのはその部分です。パウロは父なる神から愛する兄弟姉妹へと大体こう書き始めますけれども、その次に彼が書くことは本当に相手に対する愛や賛美を書きます。第一番目に書くのがその賛美、愛を表現します。パウロはそれぞれの人々に手紙を書きました。そしてその内容はまちまちですけれども、パウロ自身は本当に伝えたいという言葉がありますけれども、その最初にまずは季語ではなくて相手のことを本当に覚えている、あなた方のことを本当に感謝しています、賛美します、そしてあなた方のことをいつも主に祈っていますと書き始めます。自分の愛情、そしてあなた方は本当に信仰は立派だよということをまず伝えます。その後に、本当に話したい、伝えたいことを話していくわけですけれども、この最初の部分というのはとっても大事なんじゃないかなって思います。いきなり単刀直入にあなた方はこうですからこうしなさいと言ってしまったら、聞く耳を持つことができるでしょうか。話し手にしても、この小説や文章を書く人にしても、お笑い芸人の人たちにしても、最初の部分というのはとっても大切です。なぜならそこで相手がもうそれ以上読み進んでくれない、聞いてくれない可能性があるから。そのために自分が最も相手に対して大切なことを表現したんではないでしょうか。パウロは頭ごなしにあなた方は間違ってるというようなこと、またあなた方はこのような誘惑に遭っているということを言うのではなくて、あなた方のために祈り、またいつも神様に感謝しています。このピリピもそうです。あなた方のことをいつも覚えて感謝していますと伝えています。さて、私たちは人々に何かを伝えたい、またこういうことを話したいと思っているときにどうでしょうか。 相手に敬意を払って、そして愛情を伝えたいと思います。そして相手の良いところを褒めて伝えたいと思います。もちろん上辺ではなくて本心からです。何か下心があって、このおだてるというわけではありません。心からまずその人に対しての敬意を払い、その人の素晴らしい部分を伝える。本当に自分はそう思ってます。そういうことを伝えることができたらと思います。二つ目は、パウロが6節で、あなた方の中に神様が始められた良い働きは、完成するのも神様ですと語っておられます。完成するのは神様です。私たちも信仰生活が始まった時、神様が実際は始めてくださいました。私たちのうちに、私たちの心を変え、成長させ、また私たちを通して信仰を持って何かにチャレンジしたり、信仰を持って進んでいったり、また神様と共に歩んでいる働きがあるかもしれません。それらは私たちの手で握りしめ、私たちが完成させるのではありません。神様が完成させてくださるんです。ですから私たちは心を開いて神様と共に、そして結果は神様に委ね、期待して進みたいと思います。三つ目は、パウロはこう祈っています。あなた方の愛が知識とあらゆる識別力によっていよいよ豊かになり、大切なことを見分けることができるように。私たちは日々選択する中で、また選択するためにはいろいろなものを識別しなければなりません。判断しなければなりません。どのように判断するかによって私たちの人生の道は大きく変わってくるでしょう。そこでこのパウロが最初に言ったのは、そこに愛があるんかい。そこに愛があるんかい。とパウロは言いました。愛によって識別力を増していきましょう。そこに愛があるかどうか、そこに神様の愛が、そして私たちの愛があるか、それをよく識別していきましょうということです。私たちがいろいろとこう選別していくとき、物事を見てどっちに歩むかと考えるときに、そこに神の愛があるんかい。愛によって識別したいと思います。そこに神様の愛があるかないか、私たちからの神様と共に歩むその愛があるかないか、それによってその道を選択していきたいと思います。そこに愛があるんかい。私たちのうちに神様が素晴らしい愛を与えてくださる一日であることを期待したいと思います。お祈りします。ハレルヤ、神様、今日もこのディボーション TV を通して私たちに、この聖書を通して私たちにあなたが、言葉を語ってくださっていることを感謝いたします。私たちが本当に人々に何かを伝えたい、伝えるべき、また伝えようとするときに、本当に神様、相手に敬意を払って、そして相手の素晴らしいところ、また相手をどれほど愛しているかをまず伝えることができますように、また本当にあなたの愛がどこにあるのか、私たちが進む先にあなたの愛があるかどうかを見極めて、今日も進んでいくことができますように。また、この TV を見ておられる一人一人の道を今日も開いてくださり、壁を打ち砕いてくださり、癒してくださり、そして前に進む力を与えてくださいますように、また愛を与えてくださいますように。あなたに期待してイエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。今日も神様の豊かな愛が流れることを期待いたします。アメン。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の富士と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方。定価1600円税別。小牧社出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年。7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。